Spinner。
アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子のアジナ副音声ボイスオブフード第138回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回はお察しの通りかと思いますが、いつものスタジオでの収録ではありません。実は先日の1月16日に虎ノ門ヒルズのティーマーケットで行われた出張アジナ副音声の収録の前なんです。ティーマーケットエリアにはお食事を楽しまれている方や、今回アジナ副音声を見に来てくれたアジナフレンズもいらっしゃると思います。そんな番組初の試みですが、いつものアジナ副音声を始めたいと思います。では行ってきます。はい、皆さんこんばんは。J-WAVE アジナ副音声ボイスオブフード、平野咲子と申します。今日はですね、いきなり、ね、始まって何が何なんだっていう方もたくさんいらっしゃると思うし、私もその一人ではあるんですが、森ビルさんにうちで番組収録しませんかとお誘いいただきまして、番組初の出張収録ということで、虎ノ門ヒルズステーションタワーティーマーケットにお邪魔してます。よろしくお願いしますということで、ここ私も結構すでに何度か来てる本当に楽しい食の場なんですけど、今日はとあるゲストの方もお招きしてご一緒に、この番組を収録していきたいと思います。ティーマーケットといえばこの方、シェフの森枝寛さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、森枝くん、ティーマーケットの企画のお手伝いをしながら自身のお店チキンライスクラブも出店しているということで、合ってますか？
合ってます、大丈夫ですよ、
はい、いやなんかすごいね。
すごいね、すごい空気だね、うん、
知ってる、はい、ティーマーケットでもこんなトークとかさせてもらえるんですね。なんか皆さんいろいろ食べたり飲んだり楽しく過ごされながら、時々お耳を貸していただいて、私たちのトークにも耳を傾けていただければというふうに思います。いや、森枝くん久しぶりですね。
久しぶりですね、
うん、出会ったのいつ頃だっけ。
もうでも10年ぐらいになるんじゃないですか。10年は言い過ぎ。
そうなんですよね、うん、実は結構昔からの友達ということで、そんな森枝さんにかねがねね、アジナ副音声来てもらいたいなと思っていたら、まさかこんな形でご一緒できることになるとは思わなかったんですが、今回はそのティーマーケットのね、いろいろお話ししていただけるということで、改めて今私たちがいるのが虎ノ門ヒルズステーションタワーで、今日27店舗が新オープンされたということで、素晴らしいね。おめでとうございます。
ありがとうございます。
どんなお店が入ってるんですか。
そうですね、今回オープンしたのが4階のダイニングフロアを中心に、まあ、27店舗がオープンしたんですけども、4階もまあ、いろんなビブグルマン獲得してる名店だったりとか、まあ、気鋭のシェフで予約困難な人気店まで、まあ、いろんなお店がオープンしました。
気になる、具体的に気になるけど、は
い、そうですね、本当まあ、一度、ね、目通してもらって、まあ、ファローさんの新店だったりとか。
ファローさんってあれですか、はい、大観
山の、
はい、宮城シェフ、モンドの宮城シェフ
シェフと、あとはそうですね、柏村シェフと、
私モンドの宮城シェフの料理大好きです、
はい、めっちゃいいですよね。
やばいっす、はい、あの人の野菜のパスタがもうなんかなんだろ、夕日とか見てるみたいななんか感動のレベルが、食美味しさを超えてるなって思うことがあります。
もう情景がね、はい、浮かんじゃう味ですよね。
そうそう、浮かんじゃうタイプのね。他にはどんな感じですか、はい、
だったりとか、まあ、そのエッサー和田さんのバルがあったり、まあ、あとは変態寿司の、はい、菅さんが出てきたりとか、
菅
久
さん、
菅久さんが
マジ、
はい、出たり。
じゃあ最強のパクチーいなりみたいなやつもいただけるんですか。
そうですね、
もしかして
テイクアウトも やってるみたいなので、はい、
あグリーンカレー稲荷なんだ。
そうです、グリーンカレー稲荷と、はい、なんか3種類今回新しく稲荷寿司用意してセットで売ってるみたいですね。
変態寿司ってその変態の変態じゃなくてタイ料理。
そうですね、ちゃんと説明が
足りないと
危ない危ない
誤解を受けそうなんですが、はい、
タイ料理と寿司のフュージョンみたいな寿司屋さんですね。
すごい話題の名店がめちゃくちゃ虎ノ門に集まってるんですね、
はい、そうなんですね。なんで、まあ、これ一個一個説明しだすと結構終わっちゃうので、はい、
今じゃあ、ここは地下1階でフードマーケットとレストランが融合している、はい、
地下2階です。
あ、本当
だ。もうあの駅直結の、うんうんうん、はい、もうここからも電車が見えるぐらいの場所になってますね、はい、
であとは2階にもあるし4階にもあるってことですか。
そうですね、まあ、地下1階にもあの信濃屋さんと一緒にカスクっていう
あれめっちゃ気になってた。
めちゃめちゃかっこいいよ
ね、 ね、素敵なお店になってますよね、カスクさんもね、
はい、お店ができたり、あと今回地下2階でも、うん、ウケさんっていう兜町で、ネキだったりとか、
はい
はい、あと大田であのソングブックっていうピザ屋とか、はいはい、やってるお店も、うん、あの西シェフ、西シェフが出したお店も、はい、居酒屋業態のちょっと新しい業態ができたりとかしてますね。
ウケさんってどんなお店なんですか。
そうですね、あの西さんがあの、まあ、フレンチをベースにしてるシェフではあるんですけど、まあ、その彼があの、まあ、気楽に毎日来れるような居酒屋業態の料理を考えて、
あ、そうなんだ。
あとはあの野村商店って、はいはいはい、あの浅草にあるすごい有名なあの角打ちのお店があるんですけど、はいはいはいはい、そこ の野村ソラン君がドリンクを担当して、そこのカクテルと料理が一緒に楽しめるお店が出ますね。
すごいパワータッグですね、はい、もう西さんって作るお店全部おしゃれだよね。
めっちゃかっこいいですね
ソングブックも私大好きですし、あの中目にもね、メリージェーンっていう食堂が最近オープンしたけど、なんと居酒屋さんまで手掛けられるという。あ、そうか、大会前ですね、あれはね。へ
え、そうなんですよ。
リマーケット今どういう感じの雰囲気を目指したりとかっていうのってあるんですか。こういう場所になってほしいなみたいな感じで。
そうですね、まあ、あの昼と夜で結構使い方が変わってくるのかなっていう感じはあったりするんですけど、まあ、夜はあの、まあ、結構イベントとかも最近ちょこちょこやろうかなっていう感じで、あの賑わってる、どんどん賑わってほしいなっていうふうに思ってますね、はい、
私もあの結構仕事で虎ノ門来るときついつい寄ってしまう、吸い寄せられてしまうんだけど、あの入り口のビーバーブレッドのさ引力すごいよね。
いやー、美味しいしね。
美味しい。なんか明太フランスの超アップデートされたやつみたいなのいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。
まあ大体全部超アップデートしてる、
ね、基本はい、あのただものじゃないものが揃ってるっていう感じなんだけど、私もそれでさ、はい、あの明太フランスガバガバ食べてさ、次の打ち合わせ行ってさ、でその前に お手洗い寄ったんだけどさ、めちゃくちゃ口の周りに明太子ついてて危ないみたいなトイレ寄ってよかったみたいな、なりました。
ピカピカになってそうだよね。
そうね、テカテカになるんで、
テカテカになっちゃうからね、
はい、食いしん坊の方は気をつけていただきたいんですけど、はい、あのここではどんな食が楽しめるんでしょうかっていう質問がありますけれども、
はい、
もう結構話されましたか。まだまだありますよね。
そうですね、もう本当に、まあ、各店舗の説明していくとキリがないんですけども、入り口のビルダーさんのハンバーガーも、はい、めちゃめちゃ牛肉ゴロゴロしててジューシーで美味しいですし、はい、まあ、あたのビストロの料理ももう
掛川シェフのね、あたさん、
そうです、掛川シェフのカーブドッチのワインも一緒に楽しめて、はい、めちゃめちゃ今もカウンターがね賑わってますね。
あとなんか裏に結構おもたせ系のデザートのいろいろ気になるお店、ね、もうさっきも完売完売完売みたいになってたけれども、
あ、荻野さんですね。
荻野さん、
はい、和食の荻野さんの、うん、和菓子かどら焼きと、あとジェラートのお店が。
どら焼きはちょっと話が長くなっちゃう
そうですね、
私好きなのでどら焼き。
もう売り切れちゃってましたね。なんかだいたい
悔しいな、
夕方前には売り切れちゃう、3時ぐらいにはいつも売り切れちゃうみたいなんで、はい、
あとドルチェタクボさんとかもね、
そうですね、
入っていて、はい、フィナンシェとか美味しそうに、あそこで焼いてるんですか。
そうですね、あそこで作りたてを提供していますね。でも甘いもので締めるっていう方法もあるんですけど、うん、まあ、その隣が三茶にあるランマスさんっていう、
うん、
まあ、ワインとチーズと生ハムとかあの、うんうんうん、お店があって、まあ、そこのチーズもめちゃめちゃ美味しいですね。
今日出るんですか。
今日で出てほしいな言ってないけど
出ないやつだ、うん、はい、出ないやつ言っちゃった。
本当にあの、うん、今共通席座ってる人はすぐにあの開いてチーズ箸盛りをオーダーしてもらえるといいかなっていうふうに思います、ね、
ぜひぜひ行ってみてください、はい。であのティーマーケットの面白いところはですね、なんとあの各店舗の座席のほかにおよそ140席の共通席、うん、ティーマーケットパブリックテーブルが設置されているということで、これはどういうテーブルなんですか？
はい、このテーブルがですね、まあ、朝と、夜で使い方が違うんですけども、うんうん、まあ、朝とかお昼の時間帯は、うんうん、あのモバイルオーダーをしてから自分でお店まで、うんうん、あの料理を取りに行って、うんうん、あの取った席でご飯が食べられるみたいな感じなんで、あの同僚と一緒に行って、うんうん、なんか私はチキンライス食べたい、私はハンバーガー食べたいみたいな感じで別々のものを、まあ、同じ席で一緒に食べたりすることができたりしますね、
うんうん、はい。夕方以降は？
夕方以降は、うん、その注文した料理を、うん、あの席まで届けてくれる、はい、もう本当だから普通のレストランみたいな感じであのフルサービスしてもらえますね、うん。
あ、じゃあもう自分で自分好みのコースを企てて、は
い、そうですね、もう本当いろいろなジャンルの料理があるんで、
楽しい、
もう自分の好きなコースを組んで楽しめるようになってます。
でもなんか空間設計も面白いですよね。本当ある意味でカオスっていうか、いろんなジャンルといろんな世界観のお店が溶け合っているっていうのがさ、はい、すごい面白い構造ですよね。
あと地下2階なのにめちゃめちゃ緑がいっぱいあって、う
ん、はい、草が生えてます。
そうですね、
たくさん
これもあの設計はあの片山正道さんが、は
い、そうなんだ、片山音体がプロデュースされている、はい、なるほどです。
やられてます、
さすがでございます。
はい、はい、じゃ あのモバイルオーダーやってみますか、うんうん、じゃあ
ぜひぜひぜひやってみたいです、
はい、やってみたいですね、うん。まあ、皆さんね今共通席食べていただいている方は分かると思うんですけども、 QR コードをあの座るといただけると思います。でそこでいただいた QR コードを携帯で読み込んでいただくと、あの特設のメニューの、 あのサイトが開けますので、そのメニューのサイトに従ってあのいろいろなものを注文していけるっていうシステムになってますね。はい、まあ、本当カメラ起動して簡単に、
メニューがずらっと出てきたよ、
はい、
楽しい。あ、
はい、
クレイジーピザあるじゃないですか。
はい、
私ねこのお店大好きなんですよ。
もう神楽坂、まあ、国領のねドンブラボか、
そうだよ、国領の奇跡と言われている素晴らしい、はい、レストランで、その近くにそのレストランからの派生したピザ屋さんがあって、それがクレイジーピザっていうんですけど、
そうです、
なんと虎ノ門にも来てくださったとは、
はい、
嬉しいです。
じゃあ頼んでみます。こちら
頼んでみる、
はい、
じゃあクレイジーピザ虎ノ門の、私はねこのマヨコーンっていうのが大好きなんですよ。
あ、美味しいですよね。
マヨコーンとほうじ茶コーラ頼みます。
はい、どうぞ。
そもそもクレイジーピザはやっぱその生地が美味しいですよね、はい。確かなんか生地の仕込みに玉ねぎ水かなんかを使ってるから、
そうなんですよ、ちょっと発酵した玉ねぎ水で、
ね、
あのお塩を少し少なめに使ってるんで、あの、まあ、これは食べてる最中に僕言おうかなと思ってネタを貯めてはいたんですけど、
すいません
何枚もね食べたくなる軽い味わいになってますよね。
そうなんですよ、はい、なんかねピザって結構塩味で食べさせるみたいなところもあって、まあそれが美味しさでもあるとは思うんだけど、それだけが正解なんだろうかって、私さそういうなんか、うん、これだけが正解なんだろうかって思って別の道進んで新しいオルタナティブな答え出す人のことすごい好きだから、もちろん正統派の人も大好きだけど、
そうですね、
オルタナティブの道を突き進んでマイウェイを新たに築く人、まあ森田君もそういうタイプですけど、
まあでもねそれがなんか新しく流派になったりとか、
うん、
なんかそういう道がもしかしたらその後ろにできるかもしれないし、
そうそうそうそう、
なんか今あることを疑ってねいろいろ試行錯誤して試して新しいスタイルを、なんかこことかもねなんかもう作る時から聞いてたから、やっぱ普通だと、まあ、ドンブラボとかだとあの巻き釜、
うんうんうん、
でやったりとかするのが、まあ、美味しいピザ屋さんとかで言うと、
ね、
やっぱ巻き釜だって言ったりとかすると思うんですけど、うんうん、ここはあの ガスだったり電気の釜とかを使ってるんですけど、
それでも美味しい。
それでもというか平君、あのシェフはそれで美味しいようなピザを作るように設計してやってたりとか、
かっこいい。
そう、なんかその条件がこうだから、いやそれがベストだっていうことじゃなくて、
なんか荒れ果てた大地でもたった一人生き残るみたいなタイプだねやるな
今の時代に重要なね、あれかもしれないですね。じゃあちょっと僕もあのおすすめのものがいくつかあるんで、
ああ、ぜひぜひ、
はい、お出ししていこうかなっていうふうに
お願いします。
はい、まあ一つが、はい、今回あのダムブリュアリーって言って、
これ醸造してるの？
そうです、ビールを作ってる醸造の、
はい、
システムが特徴的なビールのお店と、
うん、
でそこで出してるフィッシュ&チップス、
はい、
あのメニューはあの米沢さんっていう、あの、
あ、
はい、もう聞かない日はないんじゃないかっていうぐらいちょっとレストラン業界では、はい、
どこにでも現れる、
どこにでも多分5人ぐらいいる、うん、は
い、いや50人くらいいると思う、
50人ぐらいいるかもしれないですね、うん、米沢シェフが、はい、メニューを監修した
素晴らしい、
はい、レシピになったりしてますね、うん、あともう一つがあの、まあ、先日ながら自分の お店のチキンライスクラブの、はい、3色のチキンの盛り合わせを用意しました。まあ、お昼はこれ、
チキンライスクラブ。
そうですね、先にチキンが来ましたね。
すごい美味しそう
です。はい、じゃあそっちから食べながら行きましょうか。
これどんなお料理ですか、チキンライスクラブの。
はい、あのチキンデラックスって言って、今あの普通のカオマンガイって蒸しただけの鶏を、うんうんうん、あの食べると思うんですけど、うちはあの蒸したのと焼いたのと、まあ、ガイヤンとあとは揚げた鶏を、まあ、一緒に楽しめる料理になってますね。
いいですね。しかもこのもプラスチックなお皿に乗ってて、
はい、タイからタイのお皿も使ってて、であのソースも、まあ、手作りでいろいろな、はい、自家製のソースを作ったりとかしてますね。まあ、黒い醤油とかはそのまま使ってますけど。
ソース5種類あるんだ。
もうちょっとあるんですけど、まあ、それをあの店頭だと自分で好きなソースをつけて、そのソースを自分で好きに選んで召し上がれるみたいな感じで、
ま
あ、毎日でもなんか今日は蒸しかなとか今日は焼きかなとか、なんかそんな感じ でソースも変えればいろいろ楽しめるようになってます。
どれがいいかな、
はい、
森田君の一番おすすめはどれですか。
まあ、シンプルに蒸しとこれが一番のカオマンガイの美味しいソースですけど、
蒸しとこのソース、
なんかこの焼きとこのちょっと酸っぱ辛いソースもおすすめです、
はい、
焼きかな、
焼き行くか、
はい、
焼きいただきます。酸っぱ辛いソース、
はい、
いただきます。これ結構大きいから ね、
そうだね、
食べたらしばらく
食
べれなくなるからよろしく、
はい、
いただきます。うん、
ま、ちょっとねけど柔らかいから多分すぐ噛めちゃうかなっていう感じではあるんですけど、
うん、
あの結構いろいろなハーブとスパイスでマリネし 一晩マリネして、でそれであのオーブンで焼き上げて出してます。
想像の3倍くらい柔らかい美味しい。
そう、まあ、あとなんかね向こうタイとか行ったりするともう焼き置きとか作り置きであのやってあるんで、まあ、お昼とかは結構いっぱいもうガーッと作って、なんかその向こうとかのなんか作り置いた美味しさみたいなところもできたらいいなと思ってチキンライスやってますね。
めっちゃうまい。
ありがとうございます。
この揚げてるやつも衣がめちゃめちゃ美味しそうだね。
衣めちゃめちゃ美味しいんですよ。そう、衣にねちょっと特別なスパイスを配合してて、
もう鶏肉自体にはスパイスとか得意だよね森枝く
ん。そんなね味入れてないんだけど、
うん、
もうスパイスだけでめちゃめちゃ美味しい。あのチェンマイのタイのチェンマイ地方の方にある、まあ、山椒とか唐辛子とか、もういろいろ混ざった、まあ、なんかタイの七味みたいなめちゃめちゃうまい七味みたいな。
何それ、それなんていう名前なの。
チェンマイスパイスとか。
チェンマイスパイスって言うんだ、
はい、言うんですけど、
どれにつけるのがいい。
ね、ねこの生姜も美味しいけどスイートチリとかもいいかもしれないですね。はい、
いいですね。いただきます。
まあ、そのスパイスを衣に配合してます。
うんうん、
美味しいでしょ。
めっちゃ美味しいもうこれあの本当にあのコンビニとかで買える片手で持っていけるチキンみたいな感じで行きたいです。
結構ねライバルはそこら辺をイメージして作ってます、うんうん、はい、つい食べたくなっちゃうなっていう味なんで、そういう味を。
辛くて美味しいねこれ、スパイスが効いてて。
そうなんですよ、なんかね気軽な美味しさをここでは表現したいなと思って、
美味しいものばっかりじゃんここ、すごい楽しい。みんなも美味しいもの食べてますかちゃんと
そうですね、もう今日ね来ていただいた方も本当どの店も美味しくて、うん、そこにあの 鈴の音というカウンターだけのお店があるんですけど、はい、今めっちゃ手振ってくれてますね。そこのおでんとかもすごい美味しいです。
あれは何屋さんなんですか？
あの本店が恵比寿の、はいはい、あのエイキさんっていう焼き鳥屋さん、めちゃめちゃ有名で予約もなかなか
大人気のお店ですよね、
はい、大人気で全然入れないかもしれない
ですけど、私お弁当しか食べたことないです。
本当ですか、はい、なかなか予約が取れないからね。
取れない取れない、
はい、そこの出してる居酒屋業態のカウンターのお店なんですけど、まあ、そのカウンターでしか楽しめないわけではなくて、ここだと共通席でも料理が楽しめるんで、
マジですか？
そこのねおでんが美味しいんで、ぜひ皆さんあのメニュー開いて、
鶏出しとか、鶏出しとか、
そうです、鶏出しを使ったおでんで、ちょっとね生七味みたいなスパイスも一緒につけて食べるんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。
オーダーしちゃおうかなとか一生オーダーしちゃいそうになっちゃう。
もうずっとオーダーしちゃうよねこれね。そうだから本当これなんかあの携帯一つで一つの QR 見ると、みんながあのここにカゴがあって、みんなが同じように見れるんですよ。もうだからなんかこうチームが大事みたいな。
なるほどね。確かに確かに。
どう進めていくみたいな。
あの料理、
そう、前菜とこれをどう組み合わせていくみたいな感じで、それがすごい楽しい。
選択肢ありすぎるもんね。
そうなんですよ。
すごい楽しいね。
あれピザが先に来た。
やったー。クレイジーピザ現れました。ありがとうございます。本当にお忙しい中、わーこんにちは、マヨコーンさん来ました、クレイジーピザから。そしてほうじ茶コーラも現れました。
嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、
いただきます。
どうぞどうぞ。
超嬉しい。い
やそうこれね、ほんと生地がうまいよね。
笑う、うますぎうますぎ、笑った
いやなんか上の味をしっかり濃くつけても、やっぱその下の生地が塩気が薄くてうまみがあるから、そこであの味の調和をしてくれるっていうのがポイントで、
そうだね、
これだとね何枚も食べられちゃうんだよね。
食べられますね。
そうそうそう、
なんかマヨコーンとは言ってもなんかクラフトマヨコーンなんですよね。なんかいわゆるそのキッズな感じのマヨコーンとは全然違っていて、確か上にも山椒がかかってたりとか、サルシッチャが入ってたりとかで、コーンのソースも確か自家製とかだった気がする。この甘みというかね。
そうですね。
で、照り焼きソースもさ、これ多分きっと作ってるよね。
そうだし、なんか結構全部本当手作りで、あの子供でも健康に食べれるような食材で作ってるっていうのが、
そこが好きなの、クレイジーピザ
だし。あれ ここもあれだよね、子供ピザ
あるあるある
あるよね。
最初オープンした時国領のお店って確かそのオーナーの平さんの小学校と幼稚園が
近かったからね、
ご出身の。そう、小学校と幼稚園が目の前にあって、僕は子供の頃ここに通っていてみたいな。で、今ここに通っている子供たちにも美味しいものを食べてもらいたいんですみたいな、なんていう志みたいな。それでキッズピザだけなんか
100円だっけ、
100円で出してらっしゃって、
最高だよね。
最高の食育、
転校したいよね。
転校したい、国領に住みたいってなってたんだけど、なんと神楽坂、そして今回は虎ノ門に出店ということで、本当に感謝しかない。なんかちょっとこうやってさ、美味しいのその先を見てる人ってやっぱりすごく素敵だし憧れるよね、
う
ん、
そうですね。なんか美味しいだけにとどまらないで、
うんうんうん、
なんかそこの美味しいを使ってどんなことができるかっていうところをなんかねいっぱいやってるのって本当いいなって思います、うん、コーラもめちゃめちゃ美味しい。
このほうじ茶コーラな、
はい、
これめちゃめちゃ美味しいんだよ。いただきます。
いやピザめっちゃ美味しくて、ちょっと
これ大好きなの、この、
うん、
ほうじ茶とコーラって合うんだね。これちょっとフレーバーサイエンス的に何が噛み合ってるのか森枝くん解説してくれませんか
やっぱそのこなんだろうね、そのほうじ茶ってほうじたりすることで香ばしさ、
なるほど、
その香ばしさと、まあ、スパイス感っていうところはすごく通ずるかなっていうところはあると思うし、まあ、ちょっと俺も一口飲むね。
お願いします改めてね。今森田くんが味のスキャニングをしていますいかがでした？
めちゃめちゃ緊張する食レポで
美味しいとかじゃ許さないからね。
そうだね。いやでもなんかこのお砂糖の感じとライムがやっぱりそこをつないでるなっていう感じはあるけどね。なんかお砂糖でも結構ミネラルとかなんかスパイスもあるけど、なんかそのお砂糖で複雑味をさらに増しながら、
ミネラル、
そうですね、ミネラル感は、
ミネラル感、
はい、しっかりあって、
ミネラル感言うたらなんかそれっぽいみたいなことじゃなくて、
いやじゃなくてでそのミネラル感とレモンじゃなくてライムなのがポイントかなっていうか、 レモンってなんか僕の中では引き算で、ライムだとちょっと酸味以外にもいろんな香りが足される感じがするんですよ、うん、
あ確かに。でも情報量多い感じはするかも。
そうだからレモンとライムは僕は結構そうやって使い分けしたりするんですけど、
レモンは引き算でライムは足し算、
足し算だと僕は思ってて、
そういうのもっと聞きたいよ。
それとスパイスと、うん、なんかその燻製した香り、まあ、そのほうじ茶だから
ほ
うじ茶香りっていうところの、
ね、スモーキーさと、
はい、スモーキーさが合わさってるのが本当いいな。なんかピザともねめちゃめちゃこの香ばしい感じとすごい合うなっていうふうに思います、うんって言ってたら、今度は
次のやつ、
コーラに合うフィッシュ&チップスが、
うわー美味しそう。
目の前マジ食べ物だらけになってくる。
てかなんかもう爆裂カロリー、はい、なんか
ちょっとチョイスがなんかあれでしたね、ちょっとワンパクチョイスしすぎたかな。
野菜なさみたいな、はい、あでもポテトフライドポテトは野菜だわ。
はい、まあ、チップスもね、あの普通のポテトチップススタイルのフィッシュ&チップスなんですけど、
美味しそうです。めちゃめちゃ
衣がめちゃめちゃ美味しいんで、
すごい。これ何、ビールとかの衣の、はい、もしかして。
これはなんかねチーズとかがなんか中に確か配合されてるって聞いたんですけど、もうこの衣の旨味がめちゃめちゃやばくて、
ちょっとマイク置いちゃいます。
そうだね、ちょっとこれフォークナイフ使わないと食べないといけないんで、これもコーラにもよく合いますね。ただ今日はね特別にビールが一緒に来てますね。このビールも、はい、この場所で作ったビールになってて、はい、そう、作りたてのビールを楽しめるんで、これもあの共通席で皆さん飲めるんで、ぜひ今注文してください。
ビールも虎ノ門で、
はい、
醸造してます。
はい、
醸造してます。素晴らしい、いただきます。
どうぞ。これやばいでしょ。これめちゃめちゃ濃厚な旨味が口の中を、
衣で優勝してる。
はい、でこれもうちょっと食べて少し飽きてきたなって思ったら、この黒酢だ、あのモルトビネガーかけたりとか、
モルトビネガーもね、
ソースも一緒に食べるとまた美味しいんで、はい、
ちょっとチップス、私あのフライドポテト、あの揚げたいも研究家なのでいただきいいですか、はい、
もう何個名前あんだっけっていう感じですよね。
うん、美味しい。これ何の香り、
ちょっとゆかりっぽいけど、なんだっけ、
そうそう、ちょっと酸っぱい、タマリンドじゃなくて
メースじゃ、なんだっけ、なんだっけ、
マンゴーパウダー、
マンゴーパウダ
ー、マンゴーパウダ ー、おしゃれよ、すっごい美味しいです
ね。
うん、なるほどなるほど。いやーなんかすごいね、美味しさのエレクトリカルパレードみたいになってしまっているんだけれども、
はい、
今回1月16日にオープンした虎ノ門ヒルズにあるティーマーケットからお送りしていますが、まあ、せっかく森枝くんいらっしゃっていただいているということで、ぜひいろんな食のお話もしたいなと思ってるんですが、はい、改めて森枝くんのちょっとプロフィールをですねご紹介させていただきたいなと思うんですが、
はい、
いいですか。
長いね、
長いよ、
長いね。
森枝寛さんはですね、はい、世界のベストレストランの常連テツヤズで料理の基礎を学び、帰国後は京料理であったりとか分子ガストロノミーで有名なタパスモラキュラーバーなどで、経験を積まれた後2011年に独立しています。で下北沢のサーモン&トラウトのシェフを務めた後、2019年にはタイ料理店チョンプーをオープンされたりですとか、他にはフードマガジンの発行に携わったり、さまざまなレストランのプロデュースなど、従来の料理人の枠にとらわれずに活動を続けておられます。
はい、ありがとうございます。
はい、もうフードカルチャーのことは全部森枝に聞けということで、いいですか。
そうですね。まあでもなんかね、うん、本当、まあ、プロデュースしたお店もね、なんかここで読めなかったけど、はい、まあ、レモンサワーのオープンブックだったりとか、うんうん、調布のマルタだったりとか、うん、まあ、いろいろなレストランとか、あのバーとかもプロデュースしたりしてたんですけど、本当なんか何してる人だろうってどんどん自分がなってるなっていう風に、
自分が自分で、はい、分からなくなっていいじゃないですか。何でもできる。
何でもね、そうですね。
なのでね、ちょっと2023年に印象的だった食のことだったりとか、これから来るんじゃないかとか、これから気になっているよみたいなトピックだったりとか、いろいろ聞きたいなと思ってるんですけど、
そうですね、
まず2023年印象的だったフードトピック何かありますか。
日本？世界？
全然世界でも日本でも自由です。
自由ですか、
はい、
まあ、結構23年は、まあ、割と海外に行く機会も多かったりして、
海外が戻ってきた、
タイとか香港、そうですね、うんうん、海外がまた近く戻ってきたなっていう印象はあって、うんうん、でそれで、まあ、本当この 3,4 年間コロナで全然ね、そもそも行き来ができなかったりとか、うんうん、そういう時期ではあったりしたんですけど、本当なんか すごいそのコロナの最中に何をしたかっていうのがコロナ後に行くとめちゃめちゃ明確にいろんなレストランで表現されてたりとか、わかるでしょ、ね、めっちゃなんか、うん、あ、めちゃめちゃ料理のそうなんか細かいところのレベルが上がったなってお店がいっぱいあったりとか、なんかしっかりやっぱそのコロナの時間を無駄にしないでなんか料理を突き詰めたりとか、
分かるとか思想的になんかアップデートしてたりとかね、
そう
すごい研究したんだろうなみたいな、
そうめちゃめちゃなんか深くなってて、そこにいろいろ感動することが多かったんで、まあなんかそういう昔一回行ってよかった、なんかなんとなく良かったなとか、まあ微妙だったなとかってお店とかもなんかそのコロナ明けてまだそこが人気だったりあったりしたら、もう一回行ってみたら全然違うお店に化けてるみたいなことが結構海外行った時はめちゃめちゃ印象的だったなっていうのは、
再発見、
そうですね、あ、こうなったんだみたいな感じっていうか、うわすげえみたいな感じは結構思ったりしましたね。
でも確かになんか旅を通してまた出会い直したお店だったりとか、私もなんだかんだやっぱりこうね、なかなか移動がしづらかった時を経て移動がね しやすくなったこの、
そうですね、
今っていうところでいくと、やっぱりローカルガストロノミーだったりとかっていうのは改めて素晴らしいなって思わされるお店がたくさんあったなっていう、2023年思い出すとそういうなんかどこぞの山奥とかなんかそういうところに行って出会った食体験みたいなのが、うん、やっぱり尖ってるし、
そうだよね、
すごいそこにしかないものがあるなっていうのは結構感じさせられた1年だったかな。
いやなんかここでどこ良かったって言い出したんだけど、俺は去年は結構あれだったら、デワカンってマレーシア の、 クアラルンプールにあるレストランとかは割と衝撃的でしたね。
気になります。
ぜひ本当マレーシアのジャングルの食材をいっぱい使って、俺でもほとんど何言ってるか分かんない、なんかジャングルのなんとかって木のなんとかって実を2日間水でなんかしてみたいな
すごい
そうで、いてちゃんと美味しいんですよ。
なんかそれ、あれだね、
着地してて味が
セントラルとかとも似てる ね、
あ、そうですね、
今日本にね、東京にも支店ができた、ペルーのレストランもやっぱりその土地に根付いてるクラシカルな食材だったりとか、料理法みたいなものを現代に継承していくみたいなところで、やっぱりなんかさ、ガストロノミーってそういう、なんだろう、翻訳する力みたいなのがあるんだなって改めて思った、そういう未知の食材、私たちとかにとっては未知なるものでもそれを伝える、なんか分かりやすくみんなに届ける、しかも希釈はしない形で、
そうだね、ちゃんとだからフォーマットが決まってて、そこに何をどうあれしていくかっていうところがやっぱ、でも本当その幅が広がったなっていうのがすごい2023年は個人的にはうれしいなっていうふうに思ったことだったし、まあ、あとは、まあ、去年結構印象的なだったなって思った、日本で言ったら、まあ、センスっていう、お店が、
はい、香港初の日本人シェフによる、
しゅん君の
新しい居酒屋みたいな、
はい、まあ、僕も結構香港とか行き来がよくあったんで、もう来る前から 5,6 年前から彼とは友達だったりはしてて、で向こうのレストランのチームも結構仲良かったんで、よく行き来があったんですけど、なんかああいうなんだろうな、新しい今回ねオープンした受けとかも、ちょっとそういう新しい居酒屋っていうところでは少し似たくくりなのかもしれないんですけど、なんかその何かをテーマにしながら自分が持ってる調理スキルっていうところを合わせて表現していくっていう、なんかそのセカンドラインとも少し違う、
確かにな
んかそういう新しいチャレンジみたいなところっていうのが割と面白いトレンドだったりとか、なんかそういう風になっていくのかななんて思いました。
あれはラグジュアリー居酒屋ですよね、はい、いわゆる居酒屋ではないんだよな、センスさんは。そこがやっぱり面白くて、
そう、そこがね、なんかただちょっと高級食材でどうだとかっていうことじゃないじゃん、
でも違う、だからなんだろう、すごくその居酒屋っていうものの持ってるボーダーレス性みたいなものがめちゃくちゃ最大化されているお店だなと思って、
そうなんです、
そこがすごい面白い、ハイナンチキンライス、
まああれハイナンチキンライスって
言えるのかっていうハイナンチキンライスにフレンチの技法みたいなものまで入ってる、なかなか素晴らしい締めのお米のお皿があったりね、
あれは
面白いね、
なんかすごいクリスピーなね、ローストチキンがもう鶏の足の先っぽまでついてね、半話だっけ1話だっけ、もう丸々パエリアみたいな感じでね出てきて、あれとかもね、まあでも食べてみると確かにみたいな感じの そのなんか確かにっていうところも面白いし、
でも確かになんかそのジャンルで切れないみたいな面白さっていうのが結構こう注目されているお店の中にいろいろあるな。一言で言って、例えばあの京都の山奥の能見さんっていうさ、あの若いもうまだ20代前後の3兄弟がやってるレストランがあるんですけど、そことかってフレンチとかイタリアンとか和食じゃなくて何で勝負しているかっていうと切れ味で勝負してるっていう、そのなんか切れ味軸って何みたいな。
まあそうですね、でもそれが、まあ、皆さんにはちょっと分かりやすい、包丁の切れ味ですね。
包丁の
研ぎにめちゃめちゃ命かけ
てるみたいな、
このキレキレの包丁で切った人参を食えみたいなやつ
です
ね。切れる切れるだけ言っても
切れ味軸、そうだから、この切れ味によってあの味って変わるんだよっていう。でも割烹のねカツってそもそもその切るっていう意味だから、めちゃくちゃ重要なスキルであったりするしね。そういうなんかのクラシックなところにも焦点を当てて、しかもそれを新しい世代がやってるっていうのもおもろいね。
本当にそれってだから要するに基礎のことってことだからね。切るっていう単純な作業だから、それをそういう突き詰め方しますかみたいなのをね、20代に教えられるっていうのがすごいなって思いましたよね。
やっぱ面白いですね、森枝くんの話。
いやいやいや、
他にはどうですか、今注目してるとかこれから来そうみたいな、何でもいいよ、料理でも味でも地域でも食体験でも食イノベーションでも、なんかこれから来るってか森田くんが気になってることみたいな。
気になってること、まあ、割と今結構その都会で食べるならボーダレスみたいなところの面白さみたいなところだったりとか、他にレストランとかで言うと去年開けたあのマルコの新店とかも割とそういうボーダレス枠では、あのロスタコスアスーですね、
はいはいはい、
の新しいお店なんだっけ、
あ
の恵比寿のお店が、
はいはいはい、
あの彼はなんかお寿司屋さんのようなタコスみたいな、なんかねやっぱだから何かにそういう風に見立てというか、なんかそういうことをベースにしてなんか他のことに挑戦するっていうところがやっぱり今はずっと面白いなっていうところではあったりしますけど、まああとなんだろう、味とかでいうと発酵とかはねもう結構ずっとやってはいますけど、ただ発酵の枠も結構最近は乳酸発酵だけじゃなくて、なんかいろいろなことに挑戦したりするところも増えて、まあ今回ここのビルでもね、あのファロさんが発酵と牧田かすみとかを使った、
はい、
料理をやってますけど、そうそうそうそうそうそうですね、その一つっていうよりはなんかその武器を掛け合わせるみたいなところに面白さがあったりするのかなってところはありますね。
私さ味で言うとさ、なんかすごいニッチな話になっちゃって申し訳ないんですけど、まあ、この数年結構イチジクの葉のオイルの香りって流行ったじゃないですか。ちょっと流行ったのって感じかもしれないんだけど、
みんなやったね、
そうみんなやったの、本当にシェフもやったしパティシエもやったし、イチジクの葉のオイルを垂らすと、はい、やっぱなんか味がちょっと浮遊感が出るっていうか、
そうですね、全部イチジクの香りがね、イチジクよりイチジクの葉っぱが香りがするんだよね。
そうそうそうそう、
懐かしいねあれ。
あれのイチジクの葉のオイルの次の香り何なんだろうって私思ってて、
ああはいはいはいはいはいはい、確かに何かね、山椒とかレモンとかそっち系はもう柑橘っていう、何かそのキレというか、何かそっち系でくくれるかなとかっていうふうに思うし、でその後が確かにああいう甘い香りだったなって思うと、まあ何かちょっとナチュラルな海苔とかそっちでいうと黒文字だったりとか、
分かる、黒文字はもう来てんのよ。まあ分かる、いやめっちゃ分かる、黒文字と柑橘合わせたりすると最高にの相性になる、
ね、まあ、ちょっと山椒に近かったりもね、そうそうそう、黒文字はしたりするから、
でもやっぱ木系だよね。
そうですね、
私も、まあ、
天然のそういう由来のところが面白いなっていうのは、
私も、まあ、来てるよって言われちゃうかもしれないけど、なんか松の香りとか、
あ、
ね、もっと広がるんじゃないかなって思ってる、
ね、新芽の松の
新芽の香りとか
取って水と砂糖だっけ、なんかあの天然の松サイダーみたいなやつだよね。
あ、そうそうそうそう、めっちゃ森の香りみたいな。
そうそう、あれはすごくいいよね。まああと僕は結構そのギリギリの香りと味を合わせたりするのが好きなので言ったら、
何それギリギリの香りって何、いやその
食っていう風にして捉えようとするかしないかとかで言うと、僕はラベンダーとか、
あー大好き、ラベンダーの香り、
リコッタチーズとかなんかその乳の甘さにしてかぶせて使うとかっていうのとかで、なんかその乳があると食べ物に認識されるけど、
そうだね、
別の方に行くとちょっとあんまり言いづらいけど、ちょっと 芳香剤とかなんかそっちの方に行っちゃうっていう、なんかその記憶と香りのなんか接触点というか、なんかそういうところをどうあれするかみたいなところも、
どっちのに落とし込むかだよね。そうですね、そのなんか食べ物じゃない側に行きそうなもの、まあ、
バラとかもね、
そう、分かる、
それが多いじゃん、
まあ、完全にそうですね。
なんかベリー系とバラとか合わせたりするけど、ここまでだったらいいけど、
そうそうそう、
こっち行っちゃうとなんかちょっと香水っぽいんだよなみたいな感じとかのあの加減って、多分人種とかでもねちょっと違ったりはするのかなっていうのはね。
もうそれこそね、ピエール・エルメのイスパハンとかもバラムンムンみたいな感じだけど、結構日本人の好きなパティシエの方とかだとバラをなんか他の逆にそういうフランボワーズとかをより引き立たせるためのバラみたいな使い方とかがめっちゃ上手だなみたいなので気になったりはします。
やっぱね、そのなんか底上げしてくれる複雑性の香りみたいなところっていうのはやっぱり引き続き面白いなっていうのは思う、
ね、
だからイチジクは割とそれで言うと、うん、なんか七味ぐらい、うん、こう言い方あれだけど割と何にかけても美味しいじゃないけど、
なるほど、
うん、なんか応用性がある香りとかではあったかなっていう気はしますね、う
ん、次は何が来るんでしょうね。
なんだろうね。
あとさ、スパイスで言うとマーガオとかも結構流行ったよね、
う
ん、
そうだね、
もう、まあ、マーガオもこのレモングラスの香りがしますみたいな、
そうそう、レモングラスペッパーとかね、いろんな言い方があったりしたけど、うん、あの実はさっきの衣の中にも
あのいらっしゃる、
ちょっとマーガオっぽいそういうのが入ったりしてました。あのチェンマイスパイスの中にも、
でもチェンマイスパイスいいな、ちょっと気になります、ね、
そう、ただあのタイ語でいっぱい何が入ってるか書いてあるから、うん、ちょっと全部読み込めてないので
大丈夫です、
大丈夫かなと思い
ながらなんとなくでざ、はい、っくりで、
はい、
他にはどうですか、なんかこういう食の、うん、なんだろう、こう動きが気になるとか、
うん、まあ、でもなんか本当別にずっとここの施設の話ばっかりをしておくのもあれですけど、うん、なんか、まあ、ここに限らずやっぱりこういう集合体とか新しいところのそういうところにちゃんとした レストラン出身だったりとか、まあ、そういうレストランがなんかしっかり参画して、でそれで美味しい体験をなんかいろんなところでできるように、なんか今までの商業施設とかそういうところってなんかそこがそんなに強くないイメージだったと思うんですけど、本当にこんな名店が、まあ、ここ虎ノ門ヒルズだけど麻布台ヒルズとかも含めて入ってるのみたいなお店がねいっぱいなので、なんかそういうところも割とフラットになってきたのかなって、なんか今まではやっぱ駅から離れた隠れた名店みたいなとこだったりとか、なんか雑居ビルのあえてなんとかとかっていうところが、もちろんそこでいい店も今もいっぱいあるけど、なんかそのいい店の場所とかそういうのとかっていうところの垣根がある意味で外れてきてるのかなっていう気はなんか最近はする気はしますけどね。
なんかやっぱりさ、うん、そういう垣根があのっていうか、なんだろう、敷居が高いお店の方々もさ、なんか自分たちのその食の力をもっと社会に還元したいんだみたいな考え方のシェフも多いじゃない。
うそうだね。
それこそさ、三つ星のレフェルベソンスとかがさ、まあ、それこそ六本木ヒルズに入ってますけど、パン屋さんをブリコラージュっていうのをやっていたりとか、
はいはいはい、
私それこそさ、あのレフェルベソンスがインパクトレポートっていうのをレストランとして初めて出したっていうのがさ、
いや
素晴らしいトピックですよね。
いや、あれは素晴らしかった。それなんで俺出さなかったんだろうと思って今後悔しました。
出しなさい。
はい、でも言わせちゃいました。
ガストロノミーってその、うん、主の私突然変異体というかミュータントだと思っていて、うん、そのメインストリームにできない面白いこととか、こうあるべきとか、うん、未来はこうなってほしいみたいな理想とか希望とかを持って、あの体現していく、でそれで社会を引っ張っていく存在だと思うので、なんかそうやって一軒のお店がインパクトレポート出して何の価値があるのって思われるかもしれないけど、それに触発されて森枝君もそういうあのサステナブルな取り組みについての発信をしていくとか、でまあこういうお店たちも本当にそれこそある種 その突然変異体の集合というか、やっぱりエッジが効いて尖ってて、その店にしかできないことをやっていると思っているので、なんかそういう人たちがねどんどん社会に面白いことをバンバン投げかけていくみたいな、なんかそういううごめきのあるなんか施設になったらここもいいのかなみたいな。
いやめちゃめちゃいいあれですね。
いいあれですか、はい、いいあれ
いやでもなんか本当ああいう伝え方もいいし、まあ、僕は結構自分で言うのあれだけど、まあ、自分もサーモン&トラウトねよく食べ、
は
あ
ね、
来ていただいた時になんか
そもそもそうじゃん、
ブラックバスとかなんかこう結構 あまり食べないし食べても美味しいのかなっていう印象のものがあったけど、なんか僕はそれをなんかそういうジャーナリズムのノリっていうよりはもうちょっとなんか面白さとか楽しさで、でかつ食べたら美味しいみたいなノリで伝えながら、なんか笑いながら伝えたいなみたいな感じ、笑いながら希望と絶望を伝えるみたいなことを
すごい
ね、そうそうそうそう、サモトラでは自分的にはやってたつもり
めちゃくちゃシュールな、希望と絶望笑いながら伝えるって面白い。
それが日本人的には一番伝わるかなと思って、なんかジャーナリズムとかって結構すごい
そうだね、ストイックになりすぎてもね
ってなった時に、それをじゃあ数多くの人が読んでくれたりとかなんか好きかっていうと、まあ、結構やっぱお笑いとか楽しいことの方に興味を持つ人の方が多いけど、でもそれでもやっぱ料理でそういう風になると今度はなんか高級食材だったりとかそっちの方になっちゃうのを、あこういう料理の面白さもあるんだみたいな方に引っ張りながら、実は真面目みたいなこととかっていうのにあれするとちょっと面白いなと思って活動をしてた。
確かにそれができるのが食の力でもあるよね。 それこそこれも森ビルさんの施設で麻布台ヒルズの中にピッツァフォーピースっていう、
めちゃめちゃ良かったね、
素晴らしい、社会のその、環境問題だったりとかに対してすごく、心を砕きながらお店をやってらっしゃるピザ屋さんがあるんですけど、やっぱりそこも、
ね、
そうそう、ベトナムから、東京に初出店なんですけど、掲げてるのがエデュテイメントって、エデュケーションとエンターテイメントの掛け算で、学びながらエンタメしながら学べるみたいな、
はいはいはい、
そういうので子供にねすごい食育のこととかを、ね、うん、楽しみながら美味しく食べてもらいながら伝えていくだったりとか、やっぱ素晴らしい取り組みだなって思う。でもそういうお店がどんどん増えてて楽しい。ここのティーマーケットさんとかもね、うん、
今日ので終わりじゃないんで、これからも続々
まだまだ
続々お店が開いていく予定なので。
そうなの、
はい、
すごい。
もう高級フレンチからもういろいろな店舗が、
楽しみ
すぎる。いつ頃までに開くんだろう、夏ぐらいもうちょっと先かもしれないって。
そうなんだ、はい、すごいね。
まあまあまあそれまでには、は
い、なんかアウトプットありきな感じがいいですね。
そう
ですね、もう決まってない感じが今なんかその、まあ、進行次第ですみたいな、
常に成長中なんで、はい、
あ楽しみです。
そうなんですよ。
はい、というわけで今回は出張収録ということで、1月16日に新エリアがオープンした虎ノ門ヒルズステーションタワーにあるティーマーケットからお送りしてきましたが、最後になんか締めの一言いただきたいんですけど、森枝さんにとってティーマーケットの魅力とは。
すごいなんかなんちゃら大陸みたいじゃないです
か。ありますか。
いやでも本当にさっきから言ってるずっと食の多様性っていうことをこの場所で地で楽しめる、もう本当いろんなものを一緒に楽しめるっていうところが、まあ、ある意味今っぽさでもあり東京っぽさっていうところもあるのかなっていうふうに思うんで、あとここまでね駅から近くてこのクオリティっていうところも合わせて、もういろいろちょっと規格外だなっていう場所になってると思います。
い、本当に駅が近い、はい、ありがたい。
見えるからね、ちょっと行けば電車が、
はい、意外とねこういう商業施設の中のってさアクセスしづらかったりするんだけど、
そうですね、
そのストレスがここに関してはもうゼロってかもうマイナスくらい。
改札出て50歩ないぐらいですかね。
ないぐらいでね、はい、食の楽園にようこそって感じなので、
はい、
ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。私もまた遊びに来たいと思います。
も
っとティーマーケットのことが知りたいという方はオフィシャルホームページもありますので、お店の情報など調べてみてください。それでは森枝さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
アジナ副音声ボイスオブフード、はい、今出張アジナ副音声が終わって帰ってまいりました。いやーなんかすごい新しい場所でいろんなお客さんと一緒にアジナ副音声をお届けするのめちゃくちゃ楽しかったですね。なんかまたこうやって出張したりとか公開収録みたいなのもどんどんやりたいなと思ったので、ぜひアジナフレンズの皆さんも楽しみにしていていただけたらと思います。そして引き続きアジナ副音声ではアジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しています。ぜひ ひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そしてアジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。次回はですね、伝説のフード漫画ことおいしん坊をテーマに、岡本津の浜岡本くん、そしてミュージシャンで俳優の古舘裕太郎くんとお話ししてまいります。こちらもねどうなるかなっていうところでめちゃくちゃ楽しみなんですが、どうぞお楽しみに。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。